すべては合格のために。
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
建築系ラジオです。今日の MC を実演とやります。松坂奈です。よろしくお願いします。ですね、今日は、広島国際大学で建築人生道場というイベントがあって、でそのイベントが終わってですね、今、広島駅前の某居酒屋で、打ち上げで、皆さんで飲み会というか、お酒を飲んでいるところです。今ここにいるメンバーは、私がいて、吉岡ゆきさんがいて、で、桃田先輩がいて、桃田
よしひろです。
先輩がいて、あと谷丸先生がいらっしゃいます。はい。はい、ですね、今日は、スタッフ紹介ということで、ですね、九州から、野崎さんから、吉岡さんにパトンが、渡ったということなので、今日は吉岡さんに、いろいろなインタビューをしていきたいと思います。じゃあ、吉岡さんの自己紹介をよろしくお願いします。
はい。運営部に所属します、広島国際大学建築学科3年の吉岡です。今日はよろしくお願いします。ちょっと簡単な自己紹介なんですけど、僕は今、年齢が33歳です。一旦昔文系の大学を出まして、一旦社会人として、会社の経理をやってたんですけども、ちょっといろいろな訳があって、今建築の勉強2年前から、してます。でそこで、いろいろ松田達さんとかたちに知り合って、スタッフをやらせていただいているという状況になります。
吉岡さんは今学生団体を1年前ぐらいに作ったっていう話なんですけど、その学生団体のちょっと説明をお願いしてもいいですかね。
はい。僕が作った団体は、名前がですね、広島建築系学生団体スケールといいまして、建築系というのはですね、建築の学生だけじゃなく、デザインの方の勉強している学生たちもちょっとメンバーに入れて一緒に広島を盛り上げようという意味で、立ち上げました。でまたちょっと広島のですね、大学の位置関係というのが結構遠くにあってですね、ちょっとすぐに会えないという状況がありまして、先生方はもちろん大学の先生方はつながりがあってですね、いろいろ活動されてるんですけども、学生の僕たちから見るとちょっと疎遠になっているっていうのがちょっと垣間見えたん で、そういう団体を作って、先生だけじゃなく、学生の横のつながりも作って一緒に広島から日本を盛り上げようという意図を持ってちょっと立ち上げたところですね。このままずっと行きますね。活動的にはですね、去年ちょうど1年前ですね、2月11日健康記念の日に今日超えた建築系ラジオのスタッフとしてやらさせていただくきっかけになった松田達さんを、コーディネーターとしてお招きして、建築系ラジオ的に言えばと北川先生もお呼びしてですね、あと松岡聡さんと、土井和秀さんも一緒に呼んでですね、ちょっと建築系フォーラム2010というのをやりましたですね。
テーマは、
地方建築家のロールモデルを考えるというテーマでやってですね、これがちょっと個人的には大成功だったと、先生方もきっと大成功だったと思っていただいてると思うんですけど、
ビギナーズ
ラック、そういう、ね、ビギナーズラックという意見もありますけども、でそれをきっかけに、きっかけにというか、それを手始めとして、いろいろ年に、基本は2ヶ月に1回程度のイベントをしているという団体です。で今はですね、主に座談という、座談会みたいな、もう会場が和気あいあいとして、何でも質問、意見交換ができるという場を作りたいという意味で座談にしたんですけど、それの3回目までが終わったところです。でその座談記念すべき1回目は北海道の 五十嵐淳さんと、まあ、地元の金属造形家の木本和之さんのお二方をお招きして、まあ学生時代についてというテーマでお話ししていただきました。で2回目がですね、まあ、これも地元建築家なんですけども、小川文造さんがちょっとやられてる、まあ、広島市がオリンピックを招致しようっていうところが多分入ってると思うんですけど、広島2020デザインシャレットというちょっとイベントがありまして、まあ十何組の建築家の方を広島にお招きしてちょっとワークショップというイベントをやったんですけども、その、まあ、その当時聞けなかったこととかを学生の立場からちょっとお聞きしようというということで、HODC を振り返って考える広島の未来像という題でさせていただきました。その時の、ゲストの方も小川文造さん、と木原一郎さんと谷尻真紀子さん、西尾先生と有塚学さんをお招きしてやりました。で3回目はですね、この建築家ラジオのコアメンバーでもある、倉方俊介さんをお呼びして11月に、まあ、今ここにいるももちゃんが企画してやったところです。
その今までいろいろやってきた中で吉岡さんがちょっと印象に残ったものっていうか、そのやってその何かその変わったなみたいな、その建築に生かせるものっていうのを、まあ、ちょっと言えるのであればちょっと聞かせてほしいなと思うんですけど、
まあ正直、今建築を勉強し始めて2年、丸2年がもうすぐ終わり、まあ、この4月から3年目になるんですけど、まあ、正直31の頃に建築を勉強し始めて、そこまで建築っていうものを全然、まあ、もちろん見てはいたんですけど意識はしてなかったなっていう自分に気づいたのがこの2年で大きくて、で、まあ、小川先生にしろ小川文造先生にしろ、まあ、横にいらっしゃる谷村先生にしろ、まあ、他の建築家の先生たちのいろんな意見を聞いてですね、建築ってこんなにすごいんだとか、建築ってこう見るんだとか、建築の世界って深いなっていうのはちょっと今思った一番の、何て言うんですか、一番の思ったこと、感じたことって感じたことかね。でもちろんまあ、それもあるんですけど、このスケールの活動を通して何が一番良かったかっていうと、やはりいろんな先生方と知り合えたというのが一番やっぱ大きいと思ってて、まあ、僕自身ですね、人間に触れ合うっていうのが大好きで、いろんな意見を交換してですね、まあ、その人たちと知り合って、またその知り合いからまたつながっていろんな人と知り合いたいっていう思いがあるんで、まあ、そういう意味でもちょっと建築の勉強を始めてよかったかなと思ってます。
なんかこう谷村先生、なんかその吉岡さんにちょっと質問したいこととか聞きたいことってありますか？
吉岡さん、最近建築を見られた中ですごくこれはまあおすすめだと、もしくは
なるほど、
まあ、近々広島建築ツアーというのを吉岡さん自身が企画されて、建築フォーラム2011っていうイベントをね、今度されますけども、まあ、そこでぜひ、ね、皆さんにおすすめしたい、建築作品とかいうのがあればちょっと紹介してもらえますかね。
はい、この広島建築ツアーで、まあ、紹介する建築といって、まあ、僕もほとんど見たことがない建築を今回ちょっとチョイスしてるんで、ちょっとまあどれがって言われたらちょっと迷うんですけど、でその中でも、まあ、一番建築の特化 かりあんまり勉強してない人でもおって思うって思うのが、あの谷口義夫さんの設計された広島市環境局中工場、まあゴミ処理場なんですけど、そこの、吹き抜け部分は誰も通れるところがあるんですけど、そこの空間とまたその後ろ側通り過ぎたところのちょっとデッキみたいな感じですね、船でデッキみたいな感じになっているところとか、その、まあ、これも多分谷口さんが設計されたのかなって個人的に思ってるんですけど、その公園がちょっと広場的な公園がちょっとあるんですけど、その空間っていうのはちょっと建築を知らない人でも多分驚くんじゃないかなと思って、その建築ツアーで行くとなるとそこが一番のおすすめですね。まあ他はちょっと行ったことないところなんで、僕は行った中で言えばそこが一番おすすめですね。であとちょっと建築ツアーでは行かないかもしれないんですけど、ちょっと面白いなと思うのが先ほど出た小川文造さんのトイレ、まあ、広島市の公園にあるトイレなんですけど、今までのちょっと広島市にあるトイレとはえらい違って、なんていうんですか、モダンなというか、ちょっと入りたくなるなっていう雰囲気がある公園のベンチじゃねえや、便所なんで、公衆トイレなんで、そこはちょっとまあ広島市以外の公園のトイレっていうのがちょっと僕わからないんであれなんですけど、ちょっと他の県の人にも見ていただきたいなっていう、まあ、建築ですよね、建築物だと思います。
中工場の近くにもあるということですね。中工場もし見に行かれた方はぜひ手前にある公園があって、その公園のトイレがあって、そしてやっといいんじゃないかな。
公園名って言ってもそうですね、まあ、中工場から一番近いところっていうのはあの吉島公園というところの川沿いの方なんですけど、ちょっとその吉島公園ちょっと大きくて、道、まあ、内陸側というか内陸と海、あの川沿いっていうところ両方に面してるんですけど、その川沿いの方に黄色い屋根のトイレがありますんで、ぜひ南高寮行かれた方は一見の価値あるんじゃないかなと思います。
そうですね、なんかあのこう広島がこう盛り上がっていく中でいろいろこう団体とか活動とかあると思うんですけど、なんかこう吉岡さんが参加されている団体っていうかこう活動とかって他にスケールの他にあるんですか？
そうですね、これもまあスケールをやったおかげでちょっと参加できてるんですけど、アーキウォーク広島という団体がありまして、まあ、これはロンドンと東京で先にオープンアーキテクチャですかねっていう活動があるんですけど、それと同じようなものを広島でもやろうっていう、まあ、活動がありまして、まあ、建築関係だけではない、まあ、そういうなんかイベント好きというか建築を広島を盛り上げようっていう、まあ、ほぼ社会人なんですけどの方が集まってやってる団体で、この去年の10月に大高さんが設計された、元町アパートの屋上とか、あと平和公園、丹下さんの平和公園とか、まあ、長野右平次さんですかねの、まあ、戦前の建物で、昔銀行だった今アンデルセンっていうパン屋さんのレストランとかが入ってる建物と、あと最後に村野東吾さんの広島平和記念制度をちょっと一日でちょっと回ったんですけど、で、まあ、その時は、まあ、プレイベントとしてやってるんですけど、今年はまたちょっと違った感じでやろうっていう企画してるんで、まあ、ぜひまた、まあ、ホームページ等でアップされると思うんで、そこら辺も参加していただけたらなと思います。で、まあ、もちろん、その当時の10月のにはこのももちゃんとか松田さんにもちょっと手伝っていただいたんでですね、いい
経験になりました。普段見に行けないとこが見れるっていうのは重要なことで、 まあ、そこを、まあ、見ることによってその建物の全体像っていうのが若干またそう見えてくるというか、見えなかったものがまあ見えてくる部分がやっぱあるんで、貴重な体験をさせてもらったと思ってます。
あ、そうですね、まあ、宇佐さんはその、まあ、いろいろ活動されているということで、まあ、これから今後 の、 その、まあ、活動であったり、その思いであったり、そういうのちょっと言っていただけないかなと思います。
そうです。その前にちょっと個人的なことではあるんですけど、そのスケールの代表をですね、今、まあ、この建築系ラジオスタッフでもの松田の方に譲ってるんで、松田かなの方ですねに譲ってるんで、ちょっとそのなんていうのスケールの展望というのは今からはちょっとあまり私じゃなく松田の方、松田かなの方に聞いた方がいいかなと思うんですけど、まあ、今の予定としては4月9日具体的に4月9日に、まあ、手塚さん、高春さんを呼ぶと、で6月に千葉学さんを呼ぶっていうのが決まってて、まあ、それ以降ももちろんいろいろ企画していろんな先生にちょっとアポ取ろうかなと思ってるので、どんどん広島を盛り上げていけたらなと思います。
近々いろいろイベントがあると思うんですけど、広島で、その告知をじゃあちょっと吉岡さんの方から。
そのさっき言った4月に手塚さんをお呼びするんで、その、まあ、いろいろブログ、ホームページはちょっとまだスケールの作ってないんですけど、ブログの方で告知するんで、まあ、6月の千葉さんもですね、どんどんそれを見ていただいて参加していただけたらなと思うのと、まあ、あとスケールはですね、やっぱまだまだ広島の 全大学というか、の学生がメンバーになっているわけではないの で、 でそれで今の構成的に言うと、ちょっと大学院生、修士ですね、の学生が多いので、まあ、学部生のメンバーを募集します。主にですね、まあ、もちろん修士の方もいいんですけど、で特に1年生2年生の方がちょっと数が少ないので、1年生2年生もぜひなんか一緒に活動したいなと思う学生がいたら、一緒にぜひ参加していただけたらなと思います。で、まあ、その広島ツアーのつながりというか、2月20日にですね、広島国際大学呉キャンパスの方で、まあ、建築ラジオの五十嵐さん、南さん、北川さん、松田達さんの方と琉球大学の入江さんをお呼びして、コンペのコツというテーマでですね、まあ、建築系フォーラム2011を開催いたしますので、ぜひお時間がある方、お時間がない方も時間を作っていただいてですね、広島国際大学プレキャンパスの方にぜひ来ていただいて、一緒に参加していただけたらなと思います。
来てほしいね。お口はそれぐらいですね。じゃあ次呼ぶ人を決めましょうか。そろそろ終わり頃なんで。
そうですね、まあ、時間もいいところですね。次、まあ、九州の方からですね、だんだん北上するという、
そうですね、
ことになってたんで、まあ、中国が終わったら次は関西。
関西ですね、やっぱ北上すると言ったら、
ちょっと先ほどスタッフの名簿を見ると2名、まあ、2名しかちょっと見当たらなかったんで、その中でですね、近藤さんとヘグリ君だと思うんですけど、その中でちょっと名前が変わってると言ったら失礼になりますけども、
経歴も変わってきてるから、
そうですね、建築じゃないところから建築っていう話も聞いてるんで、じゃあ次は関西のヘグリ君にお願いしたいと思います。
ヘグリ君、あなたのところに次は、自己紹介を回っていきます。よろしくお願いします。ちょっといい女だったのね。
じゃあ なぜか吉岡が締めますけども。
いいね。
じゃあ今日はこの辺、今回はこの辺で吉岡の紹介コンテンツを終わりたいと思います。どうもありがとうございました。